資料をいろいろとお持ちくださって写真がありますけれど、劇の練習の写真の中でこれは蚊帳の中、
そうですね、あの蚊に刺されないことが一番のマラリアの予防になりますので、まあ、劇のシーンによってはその蚊帳ですね、蚊帳を使うシーンがあるんですが、あの最初に子どもたちに蚊帳をですね見せて、じゃあまずみんなで貼ってみましょうかというふうにこう貼らせるとですね、子どもたちがどう貼るかと申し上げると、木にかけたりしてこう貼るんですが、下が空いてるんですね。
あららら、
つまりこう蚊帳が持ち上がって、はい、下が空いていて
高くつ
って、ね、はい、高くつってですね、でも子どもたちに何で下が空いてるのって言うと、その方が僕たち出やすいもんって言うんですね。でそうするとあの君たちが出やすいけど蚊も出やすいよって言うと、それが何かっていうのを言うんですね。なので、いやそもそも蚊でうつるんだよっていうことを言うんですね。でその蚊帳なんですけども、あの劇ではあのこのことはあまり言っていないんですけども、私も向こうの医療機関で活動して、その蚊帳を渡すというのがイコールマラリアの予防啓発活動になるので、あの日本の援助で作られた蚊帳をですね、マラリアにかかってしまった子どもの家庭に一つ一つ蚊帳を病院で渡すんですが、その時にですね、向こうの担当者に蚊帳の袋をですねハサミで切って渡してくれって言われたんですね。なぜだかと申し上げますと、あのハサミで切って渡すとですね、住民の方に怒られるんですね。なんでそのハサミで切るんだと、そのままよこせって怒られるんですね、
住民からはね、
はい、なんで切って渡すのかなって聞いたらですね、切らずにそのまま渡すとですね、そのままそのですね市場に持って行って売ってしまうそうです。新品ですので値がいいらしいんですね。特に日本製のものはすごくいいので、お米に変えてしまうと言ってました。ですので袋をハサミで開けてお渡しすることによって中古品になるんですね。そうすると価格が一気に下がるので、市場で売らないと、だから使ってもらうためにハサミで切って袋を開けてどうぞというふうに渡してましたね。それくらい貧困なんですね。蚊に刺されてマラリアになるよりも、今日明日のご飯を何でしょうねの方が大事な、そういった国なんですよね。
本当蚊じゃないですか先生。
そうです ね、
その蚊にやられてしまって命を落と す、
そうです、ね、
この薬も買えないという。
そうですね
先生、マラリアに対して一番の予防法ってなんだというふうに感じて書いてらっしゃいました。
ね、私はやっぱり教育だと思います。いくらマラリアの予防について分かっていてもですね、それを知る手段がなければ知らないまま過ごしてしまうんですね。ですのでまずはその、読み書きできる識字率ですとか、あとは、そういった情報にアクセスできる広い意味での教育ですね、そういうことが浸透するだけで、蚊に刺されなければいいだけの話ですし、マラリアにかかってもすぐに病院に行けばいいだけの話なんですね。それことだけが、できなくて亡くなってしまうということを、お金もそんなにかけずにですね、防ぐのはやはりまずその知識を得る、つまり広い意味でいう教育かなというふうに感じております。
その先生、ブルキナファソ以外の途上国の現状ですとか、
はい、
健康問題も含めてどうなんですか。
はい、そうですね、私はこういったアフリカでの活動を学生に教育という形で今国際科学という授業も担当しているんですが、ブルキナファソだけではなく他の国々のことも学生に教えているんですけども、私はフィリピンとラオスに大体毎年 NPO を通じて参加しているんですが、例えば最近ラオスという国も同じくですね、東南アジアにある海に面していない内陸国なんですね。ですので東南アジアの中でも取り残された貧しい途上国なんですが、その国途上国なのできっとその栄養が行き渡らなかったりですとか、貧しいがゆえにあまり食べれなかったりと思っていたんですが、最近ラオスの都市部で問題になっているのは肥満なんですね。生活習慣病なんです。逆にお金のある人の方が生活習慣病ではなく健康的な食事としているんですが、安くて簡単に手に入る食べ物というのは炭水化物でしたり、あとは油をたくさん使って調理したものが多く、そういったものがこう容易に手に入ってしまうんですね。でそれをたくさん食べてしまう、現地の住民の方が生活習慣病になっていると、血圧が高かったり血糖が高かったりする方がたくさんいらっしゃるんですね。ですのでアジアの途上国の今の問題というのは、経済力がまだなくても生活習慣病対策というのが今問題になっていますね。 ですので最近はその感染症対策とか、いわゆる予防接種ですとかね、そういった援助だけではなく生活習慣病対策の援助、国際協力も途上国に今求められていますね。
これという押し付けではなく、それぞれの国の現状を見て、はい、必要なものというのが、
そうですね、
差し伸べる手が変わってきますね。
変わってきますね。時代とともに変わってきますし、それこそ地域とともに変わってるかもしれませんね。
ところで先週先生のお話でもずっと印象に残っていまして、幸せについて、
あ、はい、
その価値観がこういった活動を通して先生ご自身変わった。
そうですね、前回も、申し上げましたが、このマラリアで亡くなってしまう子どもが多くて、それこそ食べるものもあまりなくて、毎日暑いし、本当に過酷な状況だったんですが、そこで暮らしている子どもたちはですね、とても幸せそうなんですね。ある時子どもにですね、日本では自殺をしてしまうね、小学生中学生がいるんだよって言うと、すごくびっくりするんですね。なんで死ぬのって言うんですね。いろいろね、辛いことがあるみたいだよって言うと、そんな自分から死ぬなんてちょっと考えられないって言うんですね。当然ですよね、5歳未満の死亡率が高い国々ですので、5歳になるだけでも喜ばれる国ですので、そういうことを聞いたりすると、本当に日本の子どもたちが幸せなのかなと。おいしいものもたくさん食べれて、学校も行けるわけじゃないですか。それでも、辛い日本の子どもたち、学校も行けなく、服もボロボロのものを着ていても、そんな死にたいなんて考えたこともないっていう、アフリカの子どもたち、どちらの子どもが幸せなのかなっていろいろとこう考えさせられることがありましたね。
お金では幸せはやっぱり買えませんね。
そうですね、私もそう思いました。価値観が変わるっておっしゃる方は言いますが、まさにそのような思いをしましたね。はい、
さあ、これからどんな学生を育てていきたいというところでは視野の広い学生とおっしゃいましたけれども、はい、改めて伺いますけれども、今後の看護師、どのような看護師を育てていきたいですか。
はい、今話題になっております外国人の労働者の問題もそうなんですが、看護の世界でも外国の看護師の方がですね、今日本の医療機関でも働いております。つまり自分の同僚にも外国人の方がどんどん増えてくる時代、そして岩手ですと来年ワールドカップもございますし、2020年にはオリンピックもございます。外国人の労働者の方もどんどん入ってくることを考えますと、患者さんも外国人の方も増えてまいります。そうした時にですね、多様な考え、そして視野が広いこと、そういったことが全てその患者さんや同僚の関わりに直結してくると思いますので、アフリカでの現状を知ることが全ての視野を広げることにはつながらないと思いますが、その一端として、これからその多様な学び、そして多様性に対応できるような看護師になっていただくことの一助になればいいかなと思っています。
さあ、それではリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。
2回にわたりまして、アフリカ、西アフリカ、ブルキナスの保健の現状についてお話をさせていただきました。アフリカでは未だに、マラリア、つまり蚊に刺されている病気で亡くなってしまうことが、たくさんいると、そういった現状を知っていただければと思いますし、その中でも子どもたちが元気に輝いて暮らしているということも併せて知っていただけるとありがたいと思います。